6ページから12ページ、桜井市議会だより、令和2年12月1日発行、ナンバー196。定例会概要トピックス6ページ、議案議決結果7ページから8ページ、特別常任委員会9ページから10ページ、代表一般質問10ページから12ページ、お知らせ12ページ。大事、桜井高校諸芸コース3年、大月杏さん。写真、桜井高校写真部1年、小野光希さん。夕暮れの大和川とあり、手前から奥に向かって流れる大和川を写したものです。川を挟んで左側に河川敷、右側に堤防の並木、遠くに車が行き交う道路が見えます。空は薄いオレンジ色で、山際のあたりは茜色と灰色の雲が2層になっています。写真終わり。令和2年9月定例会報告。一般会計、各特別会計、及び各企業会計決算を認定。定例会の概要。令和2年9月定例会は、9月2日水曜日から25日金曜日までの24日間の会期で開かれました。令和元年度各会計決算、令和2年度各会計補正予算、指導の認定変更に関する議案、ギガスクール構想推進に係る財産の取得に関する議案を中心に審議を行いました。報告案件2件、令和元年度決算8件、令和2年度補正予算5件、条例の一部改正5件、指導の認定変更14件、財産の取得1件、訴えの提起1件、人事案件5件、議員発議、意見書2件。トピックス。非接触型体温計購入を提案。市議会では、市の新型コロナウイルス感染症対策に協力し、活用を図るよう、令和2年5月から12月まで、議員の報酬月額を10分の1減額しています。この減額した予算については、新型コロナウイルス感染症助け合い基金に積み立て、その一部で非接触型体温計を購入し、市内小中学校、公立幼稚園、公立保育所へ配布することを市へ提案しました。この提案により、非接触型体温計が購入され、各施設へ配布されました。写真。小学生の男の子が手に持った非接触型体温計を女の子の額にかざし検温しています。写真終わり。議案議決結果。表があります。議案番号、付託委員会。件名、概要、議決結果の順にお伝えします。法第26号。令和元年度桜井市土地開発基金、推薦便所改造資金貸付基金、及び国民健康保険高額療養費貸付基金の運用状況を示す書類の提出について、地方自治法第241条第5項の規定に基づく書類の提出、法第27号、令和元年度決算に基づく桜井市健全化判断比率及び資金不足比率の報告について、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定に基づく報告、任第1号、決算特別委員会、令和元年度桜井市一般会計歳入歳出決算認定について、歳入決算額、 238億2469万9684円。歳出決算額236億692万5019円。認定。議員の賛否。議長東力は評決に加わりません。賛成14名、反対1名。吉田忠夫。任第2号決算特別委員会。令和元年度桜井市住宅新築資金等貸付金特別会計歳入歳出決算認定について、歳入決算額2042万4992円、歳出決算額6481万8942円。認定。任第3号決算特別委員会。令和元年度桜井市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、歳入決算額63億7198万4548円、歳出決算額60億2296万7273円。認定。任第4号決算特別委員会。令和元年度桜井市駐車場事業特別会計歳入歳出決算認定について、歳入決算額3125万300円、歳出決算額1億4813万3096円。認定。任第5号決算特別委員会。令和元年度桜井市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、歳入決算額60億1316万7039円、歳出決算額58億5139万3077円。認定。任第6号決算特別委員会。令和元年度桜井市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、歳入決算額7億8547万841円、歳出決算額7億8470万5641円。認定。任第7号決算特別委員会。令和元年度桜井市水道事業会計決算認定について、収入総額13億6312万6555円、支出総額13億4317万7749円。認定。任第8号決算特別委員会。令和元年度桜井市下水道事業会計決算認定について、収入総額12億1934万6218円、支出総額11億8833万882円。認定。議案第36号総務委員会。令和2年度桜井市一般会計補正予算第6号補正額2849万8000円。桜井市火葬場の排気筒及び目隠しがらりの取り替え等にかかる修繕料。令和2年7月豪雨等の被害にかかる災害復旧の修繕料等。可決。議案第37号。令和2年度桜井市国民健康保険特別会計補正予算第2号。補正額1058万円。新型コロナウイルス感染症の影響を受けた世帯に対する国民健康保険税の減免にかかる返還金。可決。議案第38号。令和2年度 桜井市介護保険特別会計補正予算第1号補正額1億7329万8000円。新型コロナウイルス感染症の影響を受けた者に対する介護保険料の減免にかかる返還金、介護給付費準備基金への積立金等、可決。議案第39号、令和2年度桜井市後期高齢者医療特別会計補正予算第1号、補正額462000円。税制改正に伴う後期高齢者医療システム改修等委託料、可決。議案第40号、桜井市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について、当該条例に規定されている特殊勤務手当の一部を廃止するため所要の改正を行うもの、可決。議案第41号、桜井市税外収入金にかかる督促手数料及び延滞金徴収に関する条例等の一部改正について、租税特別措置法の延滞金等の特例規定の一部改正に伴い、地方税法の一部改正が行われたため、関連する条例について、所要の改正を行うもの、可決。議案第42号、桜井市国民健康保険税条例の一部改正について、地方税法の一部改正に伴い所要の改正を行うもの、可決。議案第43号、桜井市消費生活センター条例の一部改正について、新庁舎建設に伴い、桜井市消費生活センターを分庁舎へ移転する予定であるが、分庁舎の改修が現庁舎の解体と同時期となることから、中央公民館へ仮移転を行うため、所要の改正を行うもの、可決。議案第44号、桜井市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について、桜井市内において新たな地区計画を作成するため所要の改正を行うもの、可決。議案第45号から議案第55号、産業建設委員会、指導路線の認定について、道路法第8条第1項の規定に基づき指導路線を認定することについて、同条第2項の規定により議会の議決を求めるもの、可決。議案第56号から議案第58号、産業建設委員会、指導路線の変更について、道路法第10条第3項の規定に基づき指導路線を変更することについて、同法第8条第2項の規定により議会の議決を求めるもの、可決。議案第59号、文教構成委員会、財産の取得について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第3条の規定により、ギガスクール構想実現に伴う情報端末等の取得について議会の議決を求めるもの、可決。議案第60号、訴えの提起について、市営住宅の滞納家賃、家賃相当損害金の納入及び住宅の明け渡しについて、司法の判断を必要とするため、地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づき、議会の議決を求めるもの、可決。発議案第5号、防災・減災・国土強靭化対策の継続・拡充を求める意見書の提出について、提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、 財務大臣、国土交通大臣、内閣府特命担当大臣、防災、国土強靭化担当大臣、可決。発議案第6号、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し、地方税財源の確保を求める意見書の提出について、提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、財務大臣、経済産業大臣、経済再生担当大臣、町人仕事創生担当大臣、可決。議案第61号、令和2年度桜井市一般会計補正予算第7号、補正額1,678万1,000円。議員報酬の減額分について、新型コロナウイルス感染症助け合い基金への積立金、新型コロナウイルス感染症助け合い基金を活用して行う、市内公立保育所、公立幼稚園及び小中学校に配布する非接触型体温計の購入にかかる消耗品費等、可決。同第17号、桜井市農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて、沢信義氏、同意。市第1号から市第4号、人権擁護委員候補者の推薦について、西岡義文氏、中森志保子氏、英島裕二氏、浦前正美氏、承認。表終わり。
特別委員会、常任委員会、決算特別委員会、付託案件8件、委員長、藤井隆弘、副委員長、工藤俊太郎、委員、大園光明、金山茂樹、井戸義美、工藤正幸、西忠義、岡田浩二。令和元年度桜井市一般会計歳入歳出決算認定について抜粋。問い、桜井市における本年3月までの新型コロナウイルス対策の初動をどのように評価しているのか。答え、正確かつ適切な情報がない中、市医師会等からの意見も伺いながら進めてきたことに、誤りはなかったと考えている。問い、宇田市とのゴミ処理広域化について、状況の変化はあったのか。答え、宇田市は、当面、ゴミ処理施設を維持管理しながら運用するとのことであり、桜井市と宇田市とのゴミ処理広域化の動きはない。問い、毎年多額の不用額が出てくるが、その理由は何か。答え、事業の繰り越しをはじめ、国の補助金の割り落とし、入札による執行残、経費の節減などが主な理由である。問い、市税を増やす努力をどのように行ってきたのか。答え、課税客体の把握、高い徴収率の確保、可燃度滞納繰り越し分の徴収率向上、地域活性化等の結果増収となった。令和元年度桜井市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について抜粋。問い、国民健康保険が県一体化となる中で、基金の扱いはどうなるのか。答え、まだ決まっていない。令和元年度桜井市駐車場事業特別会計歳入歳出決算認定について抜粋。問い、桜井駅南北駐車場は民間との競争により今後利用者の減少が予想されるが、対策を考えているのか。答え、北口駐車場はホテル宿泊者の利用が戻ってきている。 南口駐輪場は、近隣の民間駐輪場がなくなったので、利用してもらえると考えている。令和元年度、桜井市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、抜粋。問い、桜井市において、地域包括ケアシステムは構築できたと言えるのか？答え、現在構築中であり、協議体設立には、あと一歩のところまで来ている。総務委員会、付託案件一件。令和2年度桜井市一般会計補正予算、第6号抜粋。問い、財政調整基金へ1000万円を積み立てた理由と金額の根拠は何か。答え、財政調整基金は残額が非常に少なくなっている。来年度以降、新型コロナウイルス感染症の影響により、市税収入が大幅に減少することが見込まれるので、中止になった行事等の予算について、来年度予算編成の備えの一部として積み立てた。当初予算では、関係する行事等に1200万円程度組まれていたが、今回の補正予算編成にあたり、一般財源が必要であったため、そこへ一部充当し、残りの1000万円を積み立てることとした。問い、奈良県地域密着型サービス施設等整備促進事業補助金の対象施設と対象事業は何か。施設の定員は補助の要件として定められているのか。答え、小規模多機能型居宅介護施設、認知症対応型共同生活介護、グループホーム、地域密着型特別養護老人ホームにおける簡易陰圧掃除と換気設備設置の事業が対象である。施設の定員は補助の要件とはなっていない。問い、コロナ禍における人権啓発をどのように進めていくのか。答え、新型コロナウイルスに関連した人権侵害に対し、ストップコロナ差別のスローガンを掲げた啓発など、今後もあらゆる差別をなくすため、様々な啓発に努めていきたい。問い、道路維持修繕工事の場所と理由について聞きたい。答え、市道橋本地内2号線で比較的交通量が多く、道路に隣接している住宅の住民等から老朽化による振動等の苦情もあり、早急に舗装の修繕を行う必要があると判断した。問い、来年東京オリンピックが開催されても桜井市で聖火リレーは実施されないのか。答え、今年度と同様の内容で実施されるのであれば、桜井市においても聖火リレーは実施されることとなるが、現時点では大会組織委員会より発表がないので未定である。問い、桜井市内の中学校のトイレ改修計画はあるのか。答え、毎年ふるさと寄付金を充当し、計画的に洋式化を進めており、できるだけ洋式化の率を上げられるよう考えていきたい。文教構成委員会、付託案件一件。財産の取得について、抜粋。問い、情報端末の更新時期である5年後以降について、どのように考えているのか。答え、国、県、近隣市町村の動向も見ながら検討していきたい。問い、桜井市におけるギガスクール構想はいつから始まる予定か。答え、情報端末は11月中の納入。ネットワークの構築完了が今年度中。正式な運用は来年4月からとなる。問い、ギガスクール構想は必要だが、マイナスの要素の指摘もあり、どのように考えているのか。答え、対面授業が一番有意義であり、自分で書くこと、調べることも非常に大切なので、 情報端末も効果的に活用できるよう進めていきたい。問い、不登校の子どもたちにも情報端末を配布し、家庭で使えるようにするのか。答え、不登校の子どもたちが家庭で勉強できる有効な方法は何かを検討しながら運用を考えていきたい。産業建設委員会、付託案件14件。指導路線の認定について、抜粋。問い、大殿地内31号線は、かなり昔の開発によりできた道路だが、寄付を受けるにあたり、改修の必要性はないのか。答え、昭和40年代後半の開発であり、不具合もある。舗装の全面やり替えは困難であるが、部分的な維持修繕は行っていく必要がある。問い、大殿地内31号線について、開発当時と現在では道路管理の基準が変わっているのではないか。答え、開発された当時の基準と現在の基準は変わっているが、当該道路の改修をしてもらわないと、寄付を受けられないということではない。指導路線の変更について、抜粋。問い、海中地内4号線について、認定を外された JR から近鉄までの間の道路の維持管理等はどうなるのか。答え、当該箇所は離道が残っているので、法定外公共物として桜市が管理することになる。代表質問。桜井黎明の会。新型コロナウイルス感染症が桜井市の街づくりに及ぼす影響について。西忠義議員。問い、奈良県との街づくりに関する包括協定に基づく対象5地区では、街づくりが動き出し、一歩ずつ前進していると感じているが、新型コロナウイルスが桜井市の街づくりに及ぼす影響をどのように認識をしているのか。今後のスケジュールや事業計画の見直しも判断したのか。答え、新型コロナウイルスの拡大により、今後はより一層厳しい財政状況が続くことが見込まれるが、ウィズコロナ、アフターコロナの時代の新しい生活様式を取り入れた街づくりを行い、再び桜井市を蘇らせなければならない。今は準備期間と捉え、アフターコロナを見据え、大きな事業を一旦休止して、行財政改革に取り組み、厳しい財政状況の改善に努めたい。現在、コロナ禍において、すでに事業に影響が出ている担当部局では、計画の見直しに着手しているが、今後は各担当部局において、利用計画やスケジュールの精査を行うよう指示したいと考えている。代表質問、新生自民クラブ。新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用事業の検証と、今後の方策について、宇田辻照美議員。問い、新型コロナウイルス感染症による影響への対策であれば、何にでも使える第一次、第二次合わせて7億7000万円もの国からの臨時交付金を市民のために本当に役立てて有効に活用できたのかどうか、現時点での考えを聞きたい。答え、臨時交付金の趣旨に基づき、最大限の有効活用を図るべく、第一次文では、感染拡大の防止と社会活動の正常化、経済活動の活性化の両立に取り組み、19事業を事業化した。第二次文では、市民生活、事業者への支援、感染症拡大の防止、新しい生活様式に対応する取り組み、地域経済の回復を大きな柱、施策構成とする48事業を事業化した。 これら事業は、できるだけ幅広く、バランスよく、多くの支援ができるよう、内容の精査、検討を行ったので、市民の支えとなり、役立っているものと確信している。その他の質問項目、コロナ禍における都市公園施設等の活用と整備について。代表質問、公明党、地域の見守り、助け合い、居場所について。大園光明議員、問い、緊急事態宣言が発出され、学校が休業になり、自宅待機になった。その時の子どもたちへの桜井市の対応について聞きたい。市内には子ども食堂、交流広場等を定期的に開催している団体があり、NPO 法人等からの補助金やその他寄付により運営されている。その運営状況についてどこかの部署で把握しているのか、担当窓口をしっかり決めてほしい。答え、保護者の就労など、やむを得ない事情がある子どもたちを対象に、各小学校、幼稚園で預かりを実施した。市内には子ども食堂が6カ所あることは認識している。今後は様々な人に居場所や食事などを提供する活動へのさらなる支援策の調査研究を行うとともに、ボランティア活動の支援を行っている桜井市社会福祉協議会にも新たな支援策検討の働きかけを行っていきたい。その他の質問項目。新しい生活様式に向けた諸施策の具体化について、おむつの無償回収について、一般質問。新しい生活様式の定着と感染防止の取り組みについて、土屋康雄議員。問い、新型コロナウイルスの市内での感染拡大を防ぐための新しい生活様式の定着と感染防止の取り組みについての考えを聞きたい。また、それに対し、健康増進課の保健師がどのように取り組んできたのか聞きたい。答え、新しい生活様式を一人一人意識し、実践することで、移らない、移さないことにつながり、自分だけでなく、大切な家族や友人を守ることができると考えている。健康増進課では、保健師が広告塔となり、新しい生活様式の実践や、専門職の立場から、子ども向けと市民全般向けに、新しい生活様式をより深く理解してもらうための、ひみこちゃんを活用したポスターの作成など、様々な取り組みを行っている。今後は、市民にもっとわかりやすい形で啓発できることはないかを考えながら、取り組みを進めていきたい。その他の質問項目。コロナ禍における自主財源の確保について。一般質問。ファシリティマネジメントとインターネットオークションについて。東俊勝議員。問い。桜井市は昭和の人口増加とともに多種多様な公共施設を整備してきた。しかし、今では多くの施設が老朽化し、人口減少社会において、公共施設のあり方を見直さなければならない時期に来ている。持続可能な行政経営の確立に向けた取り組みを推進するため、平成28年3月に、桜井市公共施設等総合管理計画が策定されたが、今後の取り組みについて聞きたい。答え、公共施設等総合管理計画に基づき、施設の数値目標として、施設保有量、延べ床面積を40年間で 32.2% 削減すると定めた。計画策定時の保有、延べ床面積251,382平方メートルだったが、令和元年度末は 246,087 平方メートルと、 2.11% の縮減となった。目標値の達成には、小中学校や幼稚園、保育所、市営住宅等の再編、見直しが必要であるが、施設の縮減は行政サービスにも直結するため、中長期的な取り組みが必要である。今後もファシリティマネジメントの着実な推進に努めていきたい。一般質問。高齢者が生き生きと暮らす安心安全な地域社会の実現と、そのための施策について。坂口豊議員。問い。人生100年時代を迎えているが、高齢者が人生の質、生活の質を向上させ、安心して暮らせる地域づくりを進めることが重要である。人口減少時代において、高齢者が生き生きと暮らす安心安全な地域社会の実現について、どのように考えているのか。答え。高齢者をはじめ、すべての人が住み慣れた地域で、自分らしい人生を最後まで続けていくことができる社会が、生き生きと暮らす安心安全な地域社会であると考えている。そのような社会を築くため、地域包括ケアシステムの構築を進めている。介護予防等の観点とコロナ感染症予防の観点が相反する状況の中ではあるが、ウィズコロナを見据え、医療、介護、予防、住まい、生活支援の5つのサービスが包括的、継続的に行われることにより、市民が生きがいを持ち、夢と希望に満ち溢れた日本一住みたい街となるよう全力で取り組んでいきたい。一般質問。コロナ禍における高齢者福祉について、工藤正幸議員。問い。コロナの影響で様々なイベントが延期、中止となっているが、高齢者の外出機会などが減ることで、健康等に悪影響を及ぼすと考える。生き生き100歳体操などの開催状況や参加者は、コロナの影響でどう変わっているのか。新しい生活様式の中で、各種イベントなどを実施したい場合、市民が相談できる窓口を設置し、アドバイスすることはできないか。また、コロナ禍での高齢者福祉について、どのように考えているか。答え。生き生き100歳体操の6月、7月の開催は、昨年と比べて地域数、回数とも3割程度に減っている。ふれあいセンター等でのその他の各種活動も参加者は減っている。相談窓口については、危機管理課に設置しているので利用していただきたい。新しい生活様式の中での高齢者福祉のあり方についてもしっかりと取り組んでいきたい。その他の質問項目。地域別診療報酬の導入について、観光政策について、一般質問。子ども・子育て支援事業計画について、岡田浩二議員。問い、第一期計画で見えてきた課題。第二期計画の基本的考え方は何か。桜井市が発展するには、学童保育の待機児童解消や、子育てしやすい環境を整えていくことも必要と考えるがどうか。答え。学童保育所や低年齢児童の保育の利用ニーズに応えていくこと。しつけに関することなど、子育て相談を充実させることが課題となっている。第2期計画は、安心して子供を産み育てるための環境づくり、子育てを取り巻く生活環境の充実、すべての子供と子育て家庭への支援を基本目標として、第1期計画の事業を継続し発展させていく。学童保育の待機児童を少なくするために、指定管理者への要請に一層努力し、学校の余裕教室の活用などにも、教育委員会と連携を取りながら取り組んでいく。 高学年の待機児童は、学童保育所の形態だけでなく、地域特性に応じた様々な形で運営が可能と考えている。課題を解決し、待機児童が少なくなるよう全力を尽くしたい。一般質問。新型コロナウイルス対策について、吉田忠夫議員。問い。市民から新型コロナウイルス対策として、給付や貸付など、生活に役立つ制度に対する相談が多く寄せられているが、これらに対応してもらえる窓口がわかりにくい。新型コロナウイルス関連の相談窓口を設置してはどうか。医療機関、介護施設、保育所、学校など、集団感染のリスクが高い施設に勤務する職員や出入り業者に対する定期的なPCR 検査を実施してはどうか。答え、本庁舎内に新型コロナウイルスに特化した相談窓口は設けていないが、相談窓口を危機管理課にしていることから、本庁舎総合受付で危機管理課へ案内し、必要に応じて危機管理課からそれぞれの担当課へ伝えて対応するようにしている。県の対処方針によれば、PCR 検査ができる場所や対象者は拡充しているが、検査の受診調整は今後も県が担っていくことになり、桜井市としては感染拡大防止の取り組みを進めていきたい。その他の質問項目、桜井市立図書館の運営について、お知らせ、挨拶上の制限、議員が選挙区内の人に年賀状や寒中見舞い状、暑中見舞い状等の挨拶状を出すのは当例のための事実によるもの以外は公職選挙法第147条の2により禁止されています。議員の寄付の禁止。選挙の有無にかかわらず議員が選挙区内の個人や団体等に寄付を行うことは名義の遺憾を問わず、公職選挙法第199条の2により禁止されています。有権者が求めることも禁止されています。